かもしれない。どうぞ、お願いします。
そうだな。そもそものところになっても面白いんですけども、随分、こう、グループの従業員の数って、今33名とかになってると思うんですけど、新規からするとこう、減ったなっていう印象があるんですけど、それでもこう、動揺が変わったから、そもそもなってるってことだと思うんですけど、技術力があって、自宅とかを受け入れるのであれば、エンジニアが言えば、今、その人たちが収益に回せられるっていうのは、随分やりやすい環境になったんじゃないかなっていう印象は持つんですけども、こう、おもちゃの話は何年前からお伺いにしてるんですけども、でも技術が収益につながっていかないっていうのは、最後なんてなんだろうっていう。率直な印象なんですけども、実際にこう社長になられてですね、どこを変えていかれるか、人がいれば稼げるような時期が現状なんじゃないかぐらい、印象を持たないでもないんですけど、なぜ稼げなかったのかっていう点が、そもそも点と、あと、すみません、途中から来たので、ご説明いただいてたら、そしたんですけど、技術的な部分で、お話をいただいてたので、じゃあ、どこで収益が上がるのかっていうのを聞いててよくわからなかったんですけど、今後の展開の中で、何で売り上げが上がって利益が出るのかっていうことを、なんか確認させていただきたいと思います。2点目。で、3点目。で、最終的に、黒谷ってどんな感じに今見込んでるんですかっていうのを、なんか、思いました
。じゃあ私の方から、長橋から簡単に説明させていただきます。最初にちょっとご紹介させていただきましたが、昨日まで社長で、今日から会長になりました。ということなんで、自分の反省も踏まえまして、お話できればと思います。なぜ稼げなかったかっていうのは、やはりその移行期というのがあります。私ももう10年近い前ですからね、アプリックスに入社という関西部で入って、その前は、シティのアナリストでアプリックスをカバーしていて、その時は、J ブレンドという、いわゆる金のなる木がありまして、ちょうどまだガラケーがあった時の状況でして、バンバンドコモさん向けですとか、海外だとモトローラ、サムソンっていう、大所に対して Java のソフトが、非常にいい勢いで売れてたっていうのがあって、そういったところが非常にいい状況っていうのが、だったと思います。で、株価もその時もかなり晴れて、かなり状況としては良かった。ただ、ご存知のように、そこから、いわゆる、ガラケーからスマホに変わっていく中で、当社は、いろいろやりました。で、ドコモさんからお金をいただいたということもあって、結構いろいろ M&A をやりまして、アニメ会社買ったりですとか、ゲーム会社買ったりですとか、いろいろな M&A を、やってみたんですが、基本これが、正直うまくいかなかったです。で、前の、社長の小山さんが、決めた話で、それの、なんでしょうね、最終的には、基本的には去年の、おととし、出版事業に関しては全て売却した、というような経緯がありまして、元のその、目論みとしては、減ってきた、その、Java の JVM の部分を、出版とかそういうところで稼ごうっていうような、10年くらいのプランだったんですけど、それが、基本的には失敗しました。で、じゃあ、なんで、じゃあこれからどうするかっていうことで、3、4年くらい前ですかね、やり始めた、IoT っていう部分で、フォーカスを始めまして、で、そこを、ここのところから、ベンチャー企業って言ったらいいんですかね、何もない、あまりそのリソースがないような状況から、スタートしたという状況があります。で、今、現状の売上のほとんどが、いわゆるその IoT の、システム開発、先ほど、
資料にはありますけど、まあ、ネスレさんが非常に大きな売り上げを占めています。ネスレさん、まあ、彼らも、いわゆる、これから IoT ですとか、まあ、コーヒーマシンですとか、まあ、そういうような新しい IoT を使って、まあ、ビジネスをしていく、直接直販をしていくっていうことに非常に注力している状況がありまして、まあ、それに関してネスレさんと、まあ、パートナーを組ませていただきまして、開発をさせていただいているということで、売上の多くの部分がネスレさんです。で、それ始まったのが、まあ、2年くらい前でして、で、それをまず大きくしていこうっていうことで、私は、やりました。で、まあ今、社員をご存知、ご指摘のように、社員30名ちょっとでして、やはり、人を、まさにご指摘のように、たくさん人を取れれば、それだけ、投入できれば、それだけ売り上げが伸びるっていうことは、まあ、ある状況で、まあ今、社員も、取ってるというところもありますし、あと、外注も今結構できてる。まあ、外注が増えたってまさにその話でして、まあそういう意味では、その再生っていうんですかね、こう、出直しというところで、まあネスレさんとの、まあ、付き合いというのを今、得しているというようなところでして、まあいわゆるシステムインテグレーターっていうんですかね、まあそういうようなビジネスっていうようなところが、まあ今後収益になりまして、まあそこを、まあヒントやっていくと、まあ黒字になるかなというところと、まあいわゆるそのプラットフォームですかね、まあ、自社並びのサービス。というところを、まあ、うまく、DX とプラット PF ってあったんですね。その2本立てで、まあこれから、まあ、どのタイミングで黒字になるかということは、まあ、なんとも言えないところだと思うんですけど、まあ、軌道方向性としては、まあ、間違ってなく、まあ、そういったところもあり、私も、まあ、ある程度、まあ、基礎固めができたということで根元の方に今移ったというところも、まあ、大体そんなところです。
ご指摘の通り、そこがこう明確にですね、きちっと答えできる状況がなかったという部分も、なぜ稼げなかったかという要因の一つだろうと思って、これは持ってないというよりも、あまり明確になっていなかった部分が、あるだろうというふうに思っています。これは言い訳を申し上げるわけではないので、いろんなものは、話をいたしませんけども、まあ、かつてのその、J ブレンドの時もですね、ライセンスモデル、ライセンス費用をいただいて、ランニングをやりたいパーコティーからいただくというモデル。まあ、これがその、いわゆるスマホと言いましょうか、アンドロイド等が、つまり、肌で、出てくるもの、フリーランの時代に、まあ、日本ではこれうまくいかなくなり、そこから先ほどの経緯の中で、NHM 事業に来ましたと言っていただいてるんですが、これモデルが適用できないんですね。で、そこからまずうまく脱却をできずに、まあ、苦しんでいたというのが2000代後半か2010年前半くらい。まあ、そこからこの例のエンタメ、人が行ってしまった、まあ、行ったわけですけども、で、その後、もう一回、原点に戻って、自分たちの得意なもので、もう一回勝負しましょうということで、エンターテインメント各社を、こう、まあ、卒業をしました。でですね、で、いわゆる IoT という形で今、日本化しておりますけれども、今私もやっぱり、いわゆる組み込み事業、いわゆる組み込み業界のビジネスモデルと、それから今、長橋もおっしゃったように、まあ、受託開発のビジネスモデル、これは今、私どもの中が非常に大きく起こっています。で、これ自体はいいんですが、この人的機能に対策しますね。したがって、その、お仕事いっぱいいただくけども、自宅だとこれ以上増えないとか、いろんなこともあり得る。もちろん、パートナーさんの力があることもあるんですが、まあ、ここをどのようにきちんと交通整備をして回すかというのがまず第一点と、自宅開発、あるいは組み込み、あるいは、まあ、もちろんこの中には、これだけではあれなので、そのソリューションという形で、こちらからご提供させていただいて、さまざまなワンストップ、上から下まで全部やらせていただくとかですね。まあいろんな、あるいは運用までやらせたというふうに、まあ事業はそこの部分は拡大しておるんですが、これどちらかというと、受託開発のところから広がっているとか、組み込みのところから広がっているとか、こういう感じで今一生懸命広げてきています。で、これはこれでもちろん、きちんと整理をし、きちんと効率化して伸ばしていくとともに、今までその、まあ、IoT って本来データを改良するときデータを入れておいて、こっから先がようやくマネタイズできるモデルになるんですが、今までここはバカ正直にですね、私もこの下回りのエンジニア会社だということを自認していてですね、あまりクラウドの上のデータの方を まあ、私どものハートとかデータを持ってるわけですが、データ側のをマネタイズしてやるという、いわゆるそのデータビジネスの方には、あまり軸足を置いてなかったということになります。しかし、まだ私というよりは、まあ、経営陣、マネジメント、なしは社内の、もらったメンバー、スタッフとも話をしていく中で、もちろんその、組み込みであるとか、デバイスを開発するとか、あるいはデバイスを開発される方にソフトウェアを提供する。これは今まで通り非常に重要な要素がありますので、引き続きもちろん、進化していただきたいと思っておりますが、会社として、いわゆる収益構造を改善していくという部分では、どうしてもクラウド側、マッチアップラットフォーム側も、いわゆるデータビジネスの方に、少し比重を、ないしは軸足を置いていく方向に行かないと、まあ、私どもその、まあ、前の、こう、引きずってきておる遺産もございますので、どうしてもある、時間的なフレームの中で勝負しなきゃいけないというところもあるので、今回は改めてとも、わざわざ PF と DX などというふうな定義をさせていただいているのは、データビジネスの方、つまりデータをマネタイズして、お金をいただくという事業家の方にも軸足を置くという、つまりビジネスモデルを追加するという、今までもやってなくはないんですが、明確にデータビジネスをやりますとか、プラットフォームビジネスでございますとは申し上げておらないんです。従いまして、あまり大きくその、私もその、あれが変わるわけではないんですが、マネジメント側としては明確にそのデータビジネスの方もやりますよと、アプリックスとして、申請アプリックスとしてやりますよということを申し上げてですね。この、今後どこで収益が出てくるのかということで、これはもちろん受託開発、組み込みをきちんと拡大し、効率化をし、より多くのものを受けさせていただき、さらに、まあ、ソリューションとしてですね、デバイスの方からクラウドまで、あるいはそのハブであるスマホのアプリの部分、この全体に対して、こちらからご提案をする形で、この、いわゆるこの相見積もりでいただくという経緯ではなくて、攻めのご提案型の受託開発の、ないしは組み込みビジネスをやっていただくとともに、このデータを私どもの、ないしはパートナーさんとやらせていただくプラットフォームの方にデータを入れて、データを上げてですね、でデータをそこに格納し、まあ、格納することだけでもマネタイズできる可能性ももちろんございますけども、プラスそこで、様々な付加価値をプラットフォームからつける。で、ただしこれ時間的なものもありますので、既存の、例えばバースのようなですね、バックエンドアザーサービスとか、そういったその、既存のそういうプラットフォームの会社さんとも実際今、もうその話を始めておりまして、既存のプラットフォームに、まずは一緒にやらせていただく形で、データビジネスという部分への軸足をですね、早いタイミングで持っていきたいという。その両点、両面ですね、今までのものを拡大させていくという部分。それからその、新たに、まあ、新たにというか、今まであまり自覚的にやっておりませんでした、データビジネスの方に有利に詳しく、そちらの方で収益を出していくという、大きく言えばそういう2点が、まあ、本日現在、ね、話もできるというところで、そこでお話になってますでしょう
か。うん、ちょっと、
はい。また、何て言うか聞かせ
てください。他の方もいかがでしょうか。なければ、はい。同じ質問になりますけど、今期の黒点ってやろうとまでできるんじゃないかというふうに聞こえないのもあるんですけど、ね、まあ売上ないのと、もらい方次第で、技術転換って、もっと早くできるんじゃないかっていう気もしないじゃないですか。なぜ技術転換時間かかってみたっていうのは、同じことですけど、質問と、あと、この10億円の今後の投資で、本当のキャッシュってそこまでいるのかなっていうのを思うんですけども、こう、MA と共有して、使い方に関しては、フォーカスしていくんだろうなと思うんですが、このお金の使い方ってどうなんですかって教えて
ください。少し黒点でいけばいけばという質問と、このお金の使い方っていうこと最初の質問がなかなか難しいって感じがありますね。 どうお考えですかとか、
まあ、今後のお金取り組みに関しましては、今資金を調達させていただいているのが昨年2月14日に予約させていただきました第三者割当投資でございまして、この開示文書の中でも書かせていただいておりますけれども、まあ、既存の事業、いわゆる既存の事業を伸ばしますということと、それから非常に早く業界が動いておりますので、例えば Bluetooth、 私も Bluetooth とか、まあ、いろいろやらせていただいておりますけれども、まあ、新しい通信方式とかがしょっちゅう登場するわけです。で、これしかやりませんよということではなくて、ここまでは例えば Y さん、ここからは Bluetooth さんですね、さまざまな通信方式を使う必要があるというそのお問い合わせがあるために、そういった部分でのアライアンスないしはその、もしかしたら例えばライセンスをいただくというようなことも含めて、通信方式の拡大とか、技術の拡大というのを使います。3点目が、とはいえ時間的に待ってくれない、待ってくれないわけですので、なんか私も時間を買う必要があります。従いまして、M&A もしくは資本提携によって、私のと関係があってですね、どうもご理解を望まれる場合に企業グループサイドを企業グループ化する、つまり M&A を行いますというのがその会社に書かせていただいた3つなんです。ですので、その3点目、つまり、早く面を押さえて、マネタイズするという方向に行かないと、この、私が考えてるようなことは何千人、何万人考えてる可能性も当然あるわけでありまして、その意味では時間を買う必要があると。そうしますと、これやっぱりゼロからこれをやるんですが、スクラッチから何かっていうのは非常に時間がかかりますし、あるいは一社で何かこうできるという時代でもなくなってきているように、まあ、私も考えておりまして、複数の、必要に応じて複数のパートナー企業様と組ませていただいて、で、一緒に面を取りに行って、何しろ端っこを取って、ひっくり返すということを、まあ、狙わないわけにはいかないと思いますね。で、そうしますと、ただいろいろなパートナーシップ、アライアンスの中にございますので、できればうまくいく場合には、より深い、ご縁を組ませていただくということで、まあ、M&A なしは資本の提携ですね。これを、まあ、考えたいと。ですから、この部分に使うことも含めまして、昨年2月14日の、まあ、申請をさせていただいたと。ですので、よりその、まあ、今、ご存知のように、いろんな、業界を超えたところからいきなり競合が登場するという時代になってきてですね、まあ、IT 業界のことは生々しい名前申し上げませんけれども、例えばその、ニュースを拝見しますと、いわゆる安いホテル系のグループさん、会社さんがこの日本に進出されてきて、日本の非常に有名な会社さんと組まれて賃貸の方に進出されたと。今4日前ぐらいに、まあ、新聞大きく報道されたわけですね。あれもその、まあ、賃貸の業界さんは、まさかその海外のホテルの方々が賃貸業界、それも日本の業界に乗り込んでくるということは多分、あまり思われてなかったんじゃないかなと、まあ、外から見てと思うんですけども、同じように私どもの業界も、まあ、IoT でも非常に広くございますので、もともと組み込み屋でしたとか、もともとソフトウェアでしたとか、もともとハードウェアでしたとか、もともと SIR ですっていう方々皆さんも IoT とおっしゃっているわけですが、逆にもともとは実は私どものお客さんだったような普通の事業会社さんの IoT 部門みたいなところがブワーンと逆にそのサービスを展開してくるようなケースが当然あり得るんですね。実際にあると思っておりまして、そうしますとその、まあ、業界の中だけ見ていてもダメ、他の業界なし海外ももちろんなくちゃダメ、という非常に激化しているこの、まあ、激流の中に、まあ、今飛び込んでいるというふうに、まあ、認識をしております。従いまして、ここで流されない、沈没しないで進むためにはどうしても時間を買うということと、仲間が必要です。まあ、パートナーシップ、まあ、仲間と私も上から目線ではなくてですね、組ませていただくパートナーシップということが非常に重要だなと思っておりますので、そこの部分に、まあ、今いただいております、調達させていただきましたお金のある部分は、まあ、使わせていただきたいというふうに考えております。で、これ
はどうしましょう。はい、じゃあ簡単に1点目、表現できるかっていうことで ですが、いいところまでいってるんじゃないかなと思います。まあ、ただいつグレートが出るかってなかなか申しづらいことになるし、まあ、当社の、業績まだ開示してないんで、なんかコメントはできないですけど、1年前に比べると、その先ほどの DX ですかね、まあ、ネスレさんも含めて開発系が伸びてきているんで、まあ、そこのところが堅調に伸びていくというような前提があって、まあ、先ほどの話も、開発ですかね、開発の工数がうまく取れて、プロジェクトがきちんとできるというのであれば、まあ、この点は近いんじゃないかなというふうには思っています。まあ、ちょっとどれくらいかかるかなとも言えないですけど、いいとこまで行ってるだろうというふうには思っています。あと2点目の、お金ですね。まあ、先ほど根本が申し上げたとおり、今手ですとか、まあ、そこもありますし、で、まあ、そこは、立場が変わり、まあ、ファイナンスっていうんですかね、まあ、そういうお金の引っ張り役みたいなことも、まあ、これからもやらせていただくんで、頑張ろうと思ってるんですけど、まあ、お金があることは、比較的前よりは楽になってるんですけど、ちょっとまだ油断できないことがあるんで、まあ、お金もちょっと持っていきたいなっていうのもありますし、まあ、M&A とか、まあ、ちょっと根本もいろいろ、考えてるっていうんですかね、プランもあると思うんで、そこをうまく支えながらも、記者になりたいというふうに思っています。
より戦略的に、これから、戦っていくために必要な資金ということで、必要十分な資金は確保させて、していくという、まあ、今までどうであります。これでお答えになったでしょうか。
はい。
ありがとうございます。その他にご質問いかがでしょうか。
はい、
しました。これ終わってからでも、私は後日でも結構でございますので、もし何かございましたら、ここまでご連絡いただければと思います。これを終わりまして、本日の決算説明会の方を開始させていただきます。ありがとうございました。